あなたの食材を取り外してしまおうと。主イエス様は人の表面を見ることなくして、キリスト者でさえも同じように裁かれます。この言葉は非常に厳しい言葉であります。主イエス様は約束を実行されるばかりでなくして、裁きの言葉をも実行されます。7節、私は命の木の実を食べさせようとあります。この言葉の中にイエス・キリストの絶対的な権威を見ることができます。すなわち、永遠の命を与えることができるのは、主イエス様だけです。もし私たちがこの私というイエス様の言葉に注意をするならば、私たちはイエス・キリストの偉大さ、そして全てのものがイエス様の手の中に持たれているということを理解することができます。主イエス様の言葉は真理であり、また主の判断は正しいのです。はじめに、主イエス様は彼の教会に対して挨拶を送っているのです。主イエス様はこの教会を誇ることができ、この教会に喜びを持っておられます。この点は一節から三節まで、また六節を見るとよくわかります。この教会に対してパウロは次のように書き送ったのです。エペソ書2章8節と9節です。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。これがエペソの人たちが経験したことでした。私たちもこのような経験をすでにしたのでしょうか。私たちはすでにイエス・キリストの提供される救いを自分のものとしているのでありましょうか。イエス・キリストの救いとは、私たちの働きがなくても、私たちのいさおしがなくても、ただで私たちに恵みとして主なる神から与えられるものなのです。キリストの救いは、悔い改めをするすべての罪人に贈るものとして与えられるものです。主イエス様はエペソの信者たちの罪を拭い去り、彼らの過去を清算してくださったばかりではなくして、聖霊によって新しい人格を彼らの間で作り出してくださったのです。新しい人格に生まれ変わって、人は新しい生活を送ることができるようになったのです。エペソ書2章10節に、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって、作られたのですとあります。そのことをエペソにいる信者たちはよく知っておりました。私たちも、そのことを知っているのでありましょうか。主イエス様は私たちを救ってくださり、新しい生活を送るための聖霊を大いなる力としてお与えになりました。したがって主は新しい生活が私たちの間でなされているかどうかを見ようとしておられます。主イエス様は私たちの生活の中に身を求めておられます。ルカ伝書2章48節に、すべて多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されますとあります。エペソの人たちは多く与えられました。彼らは主なる神のご計画のすべてを余すところなく知らされました。 その結果はどのようなものであったでしょうか。主イエス様はこの教会を喜ぶことができたのです。主イエス様は新しい生活の7つの結果を述べております。1番目は2節に書いてありますけれども、私はあなたの行いを知っています。主イエス様は彼らの行いが良く非難すべきことがないと認めてくださったのです。2番目は、私はあなたの労苦を知っていますとあります。彼らが努力し力を尽くし自分を犠牲をしたことを認めてくださったのです。第3番目は、私はあなたの忍耐を知っていますと。彼らは困難な時に耐え忍び、主イエス様の皆のために苦しみを耐え忍んだのです。第4番目は、私はあなたが悪い者たちを我慢することができなかったことを知っていますと。すなわち彼らは霊を見分けることができたのです。彼らは人と知性している人たちが偽り者であることを見抜いて彼らを追放したのです。5番目は、あなたは私の名のために耐え忍びましたと3節に書いてありますね。その当時エペソの教会にも信仰の弱い信者たちがおりました。しかし彼らはその人たちを耐え忍んだのです。6番目には、あなたは疲れることがありませんでしたとあります。彼らは生けるキリストのうちにある隠された力の源を知っておりました。彼らは自分たちの力に頼ることをしないで主イエス様により頼んだのです。彼らはイエス様を伝えること以外には何者も成し得なかったんです。たくさんの困難がありましたけれども、彼らは勇気をなくすこともなく使うこともなく信仰をなくすこともありませんでした。迫害もあざけりも彼らは問題にしませんでした。そして7番目に6節に書いてありますけれども、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいます、私もそれを憎んでいますとあります。彼らは主に敵対する者に対しては徹底的な反対をしたのです。一言で言うと、エペソのクリスチャンたちは彼らの行いに対して主の最高の賞賛を与えられたのです。主イエス様は彼らの行いを見てこの行いを喜ぶことができたのです。彼らは彼らの持っている力を 100% 傾けたのです。この労苦という言葉は最も困難な働きを意味しています。聖書の他の箇所においてもこの言葉を見ることができます。テサロニケ第1の手紙1章3節、愛の労苦、2章9節、労苦と祈祷、5章12節、労苦と書いてあります。忍耐という言葉の中で主を待ち望むということも含まれています。主に対する生き生きとした待ち望みはその当時のエペソの信者たちの態度を決めたのです。それは決して現在のことをおろそかにして将来のことを考えるのではないのであります。日々の活動は主の子があることを目指してなされなければなりません。 Kara wa Isaiasho, Yonshisho Sanshu Isetsuno. Mikotoba o taiken shita no desu. Shu o machi no sumu mono wa atarashii chikara o e. Washi no you ni tsubasa o hatte noboru koto ga deki. Hashitte mo taemazu, aruite mo tsukarenai to. Shu Iesama o machi no zoma nai mono wa tachimachi hashiru koto wa dekinaku nari tsukarete shimau n desu. Shu o machi no zomu mono ni totte wa genzai no koto gara wa chiisana koto to nari utagawashii mono to narimasu. Nise shita tachi wa keshite warui hito tachi dewa nakushite sainou ni megumare katsu miryoku no aru hitobito deshita. Shikashi Epeso no shinsha tachi wa shu o machi no zomu hitobito de atte nise shita tachi no eikyo o ukeru koto nakushite kara o kyoukai no sodo ni tsuihou shita no desu. Hyoumen teki ni wa rippana hito tachi de aremashita keredomo kara no itsuwari ga minukareta no desu. Tesalonike daichi no teki mikoshou ni chuu issetsu ni supete no koto o miwakete hontou ni yoi mono o kataku mamore nasai to arimasu. Kara wa nise shita tachi no yuu koto ga nikitai o totte korareta Yesu Kristo o kara no oshie no chuushi ni shiteru ka douka ということによって試したのです。肉体を取ってこられ、十字架を通しての救いを完成したイエス・キリストが、常に終始におられなければなれません。イエス様を告白するだけでは十分ではありません。その告白の内容は大切です。あなたは、私の名のゆえに耐え忍びましたと。イエス・キリストを待ち望む者は悪を耐えるのではなくして十字架を耐えることなんです。偽人たちは十字架なしの福音の伝えなのであります。現代の多くの人々もまだイエス・キリストの十字架と血潮のない福音を伝えているのです。イエス・キリストの血潮のない福音は本当の福音ではありません。悔い改めのない信仰は救いに至る信仰ではありません。偽人たちの中には悪魔が働いておりました。創世記三章においては、悪魔は蛇の中で働いておりました。いずれの場合においても、悪魔が偽りの父です。企みをもって、悪魔は人を滅ぼそうと試みています。しかし悪魔は嘘つきであるだけではなくして、人殺しでもあります。悪魔は企みや誘惑を持って彼の目的を果たそうとするか、あるいは暴力や迫害を持って目的を果たそうとしているのであります。悪魔の目的はいつも変わりなく命を消し去ることであり、神のパラダイスを破壊することであり、人を堕落させることです。ヨハネの時代においては悪魔は、企みを持ってあるいは誘惑を持って、偽人を通して教会を堕落させようとしましたが、間もなく迫害によっての悪魔の攻撃が始まったのです。エピソの信者たちの場合は、その信仰は、一時的なものではなくして約4周年した後においてもなお燃え続けている信仰です、でした。彼らはいかなる妥協もしないで偽人たちを追放したのです。 彼らは正しく彼らを見分けたのです。彼らは次のように言ったのです。彼らの人たちを通して、良き羊飼いなる主が語っておられるのでしょうか。この人たちを通してイエス様が思んせられているのか、人間が思んせられているのでしょうか。恵みが本当に救いの前面に出されているかどうか。これらの人たちの言っていることが聖書の全体に一致しているかどうかを問題にしたのです。主イエス様の教会の生活というものは決して終わることのない戦いの生活です。このことは常に信者の自らを無にするかどうかということに関係を持っています。すべてのクリスト者は他の信者たちに対して責任を負い、それらの信者に対しても心を用いなければなりません。しかし私たちには常に他の信者たちに対する思いやりが失われがちになるものです。他の信者に対する祈りが虚しく思われそうになる誘惑があるのです。しかし、エペソの信者たちに対してあなたは決して使うことはなかったと言われています。